ニコンが歴史から消したがったカメラ、ニコレックス。
はい。
さあ、というわけで、文雄くんのボラボラです。
はい。不思議なカメラを、はい、千里中央の中古カメラばっかり売ってる店ではないんですけど、中古カメラも売ってるという、
うん、
カメラのなにわさんの、はい、千里中央支店があるんですけど、そこで見つけました。
お、すごいですね。
これ、いわゆる、なにわさん の、はい、ワゴンの外ワゴンと僕のつけてるやつですよね、
まあ、ちょっと安い系のやつですね、
うん、まあ、安い系っていうか、なんかもうこれはもういらんわということで、うん、持ってくられたら困るけど、まあ、買うてほしいなというね、うん、そんなワゴンのところふっと見たら
ですね、それですか、
見たことないカメラがあったんですよね。
すごいですね。
でこれでね、これがね面白いんですよね。
お、
値札が2つついてましてね。
あ、はいはい、今ちょっとそこの方見てますね、
カメラ
の
下を向いてます。わしが買ったのは1580円で買ったんですよね、
はいはいはい、
2020年の10月26日の月曜日に購入しております、
はい、
でその横にもう一つあって、これがあとはなんか2600円と書いてあるのかな、なんかちょっと、半分ぐらい消えてる文字があって、
あ、なるほど、
なんかの格好でこれ値下げされて、もう店の中に置いとくべきもんでもないと、もう、まあ、捨てる中途なんですけども、まあ、好きな人は金払って持っていけやというような外ワゴンにあったんです。
ということは、文雄君は1580円で買ったと、
はい、はい、
税込みですね。
税込みです、は
い、まあまあええ値段ですね。
そうですよ、
この類のカメラとしてはちょっと高級な部類に入るぐらい。
そうです、そうです、はい、まあ、ワゴンの中では、まあ、大体300円とかね。
そうそうそう、
まあ、一眼レフでもそれぐらいなんですよね。
しかも外ワゴンですからね、
外ワゴンでね。で、もう全然動かんやろうなと思って諦めてましたらね、
はい、
時にはこれ動くんですよね。あ、時には動かんというね。
なるほど、
はい、いっぺんてっぺくにこのニコレックスというカメラを持っていただきましょう。
今じゃあ文雄君から手を渡せ。あ、重たいですね。はいはい、じゃあちょっといいですか、シャッター
どうぞ。グッてやって切ってください。はい、
はい、いきます、ボタン押します、はい、おー、いいじゃないですか。
そんな音するんですね。ちょっとうちわで会うみたいなね、
うん、
はいはい、独特の、まあ、はい、このね、シャッター音ですよね。
レンズキャップ外しますね。
このキャップもなんかなかなかないみたいですね。純正キャップ
という安物っぽいキャップやな。
そうですね、プラスチックで、
ペラペラですね、
まあ、この頃ね、プラスチックはそんな安物のイメージはないんですよ。
あれ、これ見えへんで、これ、
巻いてください、巻き上げてください。
ああ、なるほど、あ、巻き上げたら見えるんですよ、このファインダー。今ちょっとファインダーに見え、ちょっとマスクしてるんでね、
あ、
ファインダーが曇ってしまいますけど、
は
い、でレンズのこれフォーカスリングは、あ、これかな、
もうね、
重い、
人間工学とか絶対無視したような設計ですよね。
ちょっとかなり回しにくいですね。
もろそう回しにくい。
レンズとボディの一番、レンズの一番ボディ寄りのところにフォーカスリングがありまして、
はいはいはい、
で回そうとするんですけど、
はいはい、
めっちゃ重いですね。
重いだけど違って幅が少なく、小さくて、フォーカスリング回してるとシャッターも一緒にこう動くというようなね。まあ、ようこんなカメラ作ったなというような
感じ。ただファインダーすごい綺麗ですよ。
綺麗でしょ。
ファインダーは綺麗ですね。
はいはい、
はいはい、あ、でこれがあれか、 F 値絞りを変える、
それと、まあ、絞りも、はい、シャッタースピードも500までついてますね。
すげえすげえ、あ、はい、面白いな、これ一番手前がフォーカスリングで真ん中が絞りで、
はい、
でレンズの一番先にシャッタースピードの変、
はい、
こんなところにシャッタースピードついてるんですね、うん、面白いですね、これ
不思議でしょ。
はい、じゃあ行きますね。じゃあ、
はい、どうぞ。
ね、ちょっと、4分の1で、
はい、切ってみますか。
いきますよ。
切れるかな、
はい、
あ、切れてますね。時によって切れんようになる時もあるんですよ。
あ、うん、じゃあ500分の1やってみましょうか、
はいはいはい、
さっき500分の1やったんかな、
はい、切れてますね。
なかなか
いい、今調子いいですね。
あ、そうですか、
うん、日によってね、全然切れん時があって、ポンポンと叩くとね、切れるようになったりするんですよね。
なるほど、そういうカメラなの、まあ、うん、まあ、これの状態がね、そういうカメラ、
うん、まあ、
はい、ありがとうございます。
いいですよ。それでね、気ついたかも分かりません。例えばこれがね、
はい、
当時同じ頃に出てたニコン F という、
はい、あ、また別のカメラね。
あ、これはニコンの、は
い、これまた
どっちが重いです。
ああ、
全然ちゃうでしょ。
え、なんかニコレックスの方が重いんですけど。
そうじゃないです、
違う、 F の方がでかい。
右手と左手やからでしょうね。
あ、うん、あ、まあ確かに同じ右手で持つと、うんうん、あ、 F の方が断然重いですね。
それでも結構これも重いですよ、はい、ニコレックス
もニコレックスも重いですね、
はいはい
はい、
それのカメラのですね、
はい、
ニコン F というも世界の超名機と言われて、はい、まあ、当時と今でも、まあ、古谷黒や好きな人がたくさんおるカメラですけども、まあ、 ね、そのカメラが発売された時期とほぼ同じ時期にね、
はい、
このニコレックスというのが出たんですよ。
あ、なるほどね。
で、それで、
うん、
まあ、完璧に調べたわけはないんですけども、
はい、
まあ、てっぺいにもその日本工学さんの、
はい、
まあ、公式ページみたいなものもちょっと見てもらいますとですね、
ホームページね、
ホームページを、ニコン F についてはもうフォトミックやとかなんとかもいろいろなタイプ プのニコン F がもういっぱい並んでるんですけども、
はい、
ニコレックスさんはあんまり顔を出してないというのが、
う
ん、
そうそう見つけられなかったですね。
まあね、見つけられなかった、まあ、完璧じゃないですよ、これはうちの調査能力ですから。
インターネットのその公式ホームページにはまあ僕は見つけられなかったですね、
うんうん、そういうカメラなんですよね、
はい、
でそれでね、まあ、いろいろあのこれカメラおもろいとかあるんですけど、あのファインダーのね、
はい、
これと比べてもらいますと、
あ、 F と比べてね、
はいはい、F は
ちょっと重いカメラなんでね、両方とも、
はい、まあごめんなさいね、
簡単に撮り回しできないですから、
はいはいはい、そうですね、はい、裏が、あの後ろ
から、ね、後ろ側ね、はい、背面のね、おお、ごめんなさい、ごめんなさい、
ガチャンと当たりましたね、傷はなるべくつけんといてほしいんですが、
ごめんなさい、どっちから見たいですか？
どっちでもいいんですが、ファインダーの位置を見てください、ファインダー値が、覗き窓の位置を。
これね、似てるってこと？
似てるっていうのが
ほぼ一緒、
位置が違うでしょ、
ちょっと違うね、
あのね、
レンズの、ね、F の方が真ん中やね、
レ、うん、レンズの、まあ、はい、後ろにファインダーがあるのが F ですよ、
F ね、はいはい、
レンズの後ろにファインダーがないんですよ、ニコレックスは。
あ、ちょっと左にずれてますね、ファインダーが、
はいはい、
おー、なるほど、これがなんか違うんですね、
面白い、それ僕発見した時も、まあ、万歳をあげたんですけど、
そうか、普通昔のカメラってか一眼レフは普通はレンズのすぐ後ろにファインダーがあって、
はい、
そういう、あ、これまた別のカメラ、
同じ時代のキャノンです、これも随分重いカメラでしょ、
キャノンフレックスっていうカメラなんですけど、
う
ん、
す
あ、これもレンズのすぐ後ろにファインダーが、
はい、あるでしょ、
覗き窓がありますね、
このニコレックスは違うんですよ。
ああ、でちょっとごめんなさい、今ね、あの最近のカメラでデジカメのルミックス GA と、
どうぞ、
まあ、これはあの正確に言うと一眼レフではない、うん、ミラーレス一眼なんですけど、
まあ、一眼ですそれでも、
はい、ただこれもやっぱりファインダーはレンズのすぐ後ろに、
そうでしょ、
今のカメラも、ね、
今のカメラ、
これが基本なんですね、カメラ
の、これね、これ大変珍しいと思います、
ニコレックスずれてますね、
ずれてるんです、
左にちょっとファインダーがずれてますね、おお、これ何なんでしょうかね、うん、
そこらがね、いろいろと謎の多いカメラでね、
はいはい、
まだ切れてますね、
はいはいはい、
まあ、これ僕ものすごい当たりのええやつに当たったと思いますよ、
あ、
ほぼ故障だらけのカメラやったんですよ、
あ、そうなんですね、
はい、これが、まあ、天下のニコンが、はい、ニコン F という故障皆無というか、
うん、
まあ、戦場カメラマンの人は使うわ、
あ、
いろんなところで使い、
新聞記者とかね、
新聞記者とかそういう荒っぽい使い方の方が、まあ、うん、もうゴロゴロとね、あの他のカメラと当たりながらも肩にいくつもかけてね、
こんなんようやったな、ほんまに、
それは石みたいもんですよ、レンガですよ、これ
これもう肩こり偉いで、これほんまにな、うん、
カメラマンの人これ3台とか4台持ってましたからね、こんなんはね、
でしかもレンズもね、
そうですね、でそれで、当てても当てても故障せえへんカメラっていうのが、まあ、2機種あったわけです、
はいはいはい、
1つはライカの M3 っていうカメラです、
はいはい、
これも何台持ってよく当てても故障しないと、
うん、
でこれもう1つがその一眼レフではニコンやったんですよね、
はい、
それほどまあ世界中の荒っぽい地域に、うん、からまあもちろんファッションに使った人もあるでしょうけども、うん、国史に耐えるカメラがこう、ニコン F やったんですよね、
はい、
でそれと同じ頃に、はい、この不思議なニコレックスというカメラがあったんです、
あ、
これでそれの、まあ、ニコレックスのこれね、これが2型なんですよね、
あ、これ2型ですね、
1型っていうのが、まあ、はい、当時売り出されてましてですね、
はい、
これがなんでこんなんできたかというと、
うん、
ニコン F はですね、はい、値段が高い、
あ、まあそれは高いでしょうね、
高いね、うん、で値段が高うてですね、まあ、当時一眼レフっていうのが新しいできて、
はい、
真正面そのレンズにもう映ったあのかあのようなも
映像がね、
映ったままが目に届くというね、はいはい、そういうようなカメラやったんですよね、
見たまま撮れるってこと
ですね、見たまま撮れるってことなんですよね、
はい、
まあ普通のやつだとちょっともうちょっと加工されたような形になって
ですね、そうそう、ずれたりとかね、
小さなったりするんですけども、うん、そういう意味でみんな一眼レフをものすごい欲しがったんですよ、
はい、
でそれで、うん、ニコンさんはものすごくこのニコンがもう F が売れすぎて困って、これでまあ大きなった会社なんですけども、
はい、
しかしまあそういう今度もうちょっと次にニコンを F を買うてくれるようなジュニアタイプのカメラがやっぱり必要だと思われたんでしょうね、はい、それと同時に世界中でこういう高級一眼レフに対して普及型の一眼レフ一番この頃流行ったんです、
うんうん、
で普及型の一眼レフというのがこのニコレックスタイプのカメラで、
はいはい、
うん、でそれで、まあ、このニコン F の、まあ、半分以下の値段やったんかな、それぐらいの安さでこれが買えるようになったんですよね、
まあまあ、まあそれでも高いっちゃ高いですけど、
高い高い遠い
遠い、まあ、それでもまあ、はい、ちょっと無理したらみたいな感じだったんです
かね、そうですね、うん、まあ、普通の人はこんなカメラに、まあ、一眼レフなんてそんなもんまだね、うん、 ね、まあ、興味もあんまりなかったでしょうけど、まあ、これからハイアマチュアになっていくような方がお買いになったカメラで、
はい、
そういうもんがやっぱり必要やとニコンさんも考えはったんでしょうね、
まあ、当然でしょうね、
将来のお客もこともあり、
そういうことですね、
そしてやっぱりそんなよう売れるようになったらロイとかも作ろうかということになってやったんですよね、
はいはい、
それがまあね、たまたまこの1型っていうのがあって、
はい、
これが作って売ったんですけども、皆さん飛びついたわけですやっぱりニコンのカメラやと、
まあ、そうですね、 F のまあ半額ぐらいで、
うん、そうです、
で同じような感じ で一眼レフやと、
あ、そうです
ね、ニコンやと、
そういうことで、もうニコンということでね、しかもレンズはニコンのね純正のレンズ、まあ、ついてると、まあこれボディもニコンで作ったことになってるんですけどね
なってるって、ね、まあまあ、
うんうん、そういうことで飛びついたんですよね
飛びつきましたね、
ところがね、もう1型の場合、はい、もう故障が連続してね、どうしようもなくなって、
なるほど、
引っ込みはったわけです。
あ、
でそれでこの1型の今度あの、まあ、故障の原因というのがシャッターにあったとも言われてるんですけども、
はいはい、
シャッターを、まあ、シーズンから成功に取り替えたり、いろいろ改良型をして作らはったのがこの2型やったんですよね。
でその2型を文雄君が手に入れたと、
ええ、そうそう、まあ、あの何十年ぶりのですね、はい、あのまあ、どこから出たのか知りませんけども、なにわさんの、まあ、ワゴンで手に入れたんですよね。で、まあ、あの僕はそのニコレックスがというカメラがあることもあんまり詳しく知らなかったんですけども、ぼちぼち、まあ、こんなおもれもんが手に入ったんやから、どんなんがあるかやなということを持ってる書籍とかですね、
はいはい、
人の話とかそんなのを聞いて、
はい、
調べていくと、これがまあ名機ニコンの影武者みたいな格好でね、まあ、出てたカメラで、
はい、
しかもニコンとしてはもう非常に恥ずかしいカメラやったと、もう故障だらけでどうしようもなかったらしいですね。でそれで1型があまりにも故障が多いってことは文句が来たので、1型のまたそれも半額ではなかったんですけども、改良して、まあ、半額近いような値段でですね2型を出されたんですよね。
なるほど。
ところが一旦その傷ついたそのこのニコレックスはダメやと、ダメージみたいもんでですね、これもほとんど売れなかったということで、そういうような気の毒なカメラなんですよね。
まあまあまあ、どの時代でもありそうな話ですけどね、
うん、まあ、そんなカメラを発見してね、まあ、それをまあ我々ごちゃごちゃごちゃとまた、あの、
そうですね、
適当に触りながら喜んでるんで、
うん、
まあ、ニコンさんは別にこんなこと言うて何の
辺
の、
そうそうそう、
あの、ね、傷にもならんと思いますけども、それはそういう分かってるからこんなこと言うてるんですけども、うん、そんなカメラがあったんやなということが皆さんに分かってほしかったんですよね。
これは面白そうですよ ね、なんか今でも通じるような話なんで、ね、
そうなんですよね、
と今とこうまた重ね合わせて面白いかもしれない
ですよね。そうなんですよね。会社がどこやということもね、みんな、詮索してるわけですよ。
まあ、あのメーカーはニコンですけどね。
ニコンです。日本工学の富士山のね、ちゃんと立派なマークがついてるでしょ、
はいはい、
これね、これがもう憧れのマークやったんですよ ね、
そうなんですね。
しかしどうやら、まあ、いろいろ僕は証拠も何もないんですけども、
はいは
い、いろんな本を読んだり人の話を聞いたりしてると、はい、これを作ったのはですね、当時、まあ、悪いメーカーではなかったんですけど、今もないようなビューティーというね、カメラ屋さんがこれ作ったんちゃうかと言われたり、
なるほど、
あるいはまたマミヤですね。
あ、マミヤね、
マミヤかもしれない、
マミヤ製造、
この2つがですね、はい、もうレンズだけはニッコールやと、
うん、
ニッコールをつけてるとニコン F と同じやということで、
うん、
後のところはだからそういうビューティーさんという、まあ、太陽勝利とかいう会社やと思いますけども、ビューティーカメラには後に変わったんです。今はもう跡形もないカメラですねそれと、まあ、マミヤさんね、
はい、
マミヤさん大型カメラは作ってはったけども、この子はあんまり小型は作ってはらなかったと思いますけども、
うん、
その会社に丸投げして作らされた、作ったんちゃうかという、
だから要はなんか OEM とかい
う、そうですね、
別会社が作って、
ええ、
名義は
そう、
なんか別の会社
にするみたいな、まあまあスーパーでもね、そんなんがまあいろいろあります
よ、ね、プライベートブランドとか、ね、なんかありますよね、
そういうことをやってはったんやなというね。
あ、まあそれも確証はないけど、まあ、いろんな書物を見て文雄君がね、
そんな感じましたね。
そんな感じ
だったんですね。で、まあ日本工学言ったらもう大正のですね、これ6年と言いますから、ものすごい前からですね、これまあね、いわゆる、まあ、あの本によりますと、
はい、
国防上必要な工学兵器の自給自足を目指すというね、大日本帝国の、まあ、軍隊の御用会社やったんですよね。
そうなんですね。
で、三菱さんという会社の偉い社長さんが、うん、自分の気に入ったチームがここなら間違いないというような工学系の会社を何社か集めてお作りになった、日本で最初の、まあ、伝統的な、まあ、トラディショナルな工学会社やったんですよね。
大正6年、
大正6年、これにできたように
鬼滅の刃の 頃ですね。
あ、そんなもんですかね。
大正といえば。あれなんか明治から大正に変わった頃の話なんで、はい、まさにその時にニコンができた。
そうですね。6年やから割と新しい頃ですよ、ね。
あれは、あれは空想の話ですけど、ニコンはほんまに、
ね。7月の25日と書いてましたね。
7月ね。
で、そんなんで、なんちゅうか、まあ、いわゆる国防上、まあ、潜水艦の、潜望鏡のレンズとか、あるいは戦艦ヤマトのですね、いわゆる大砲を撃った時に標準を合わすための大きな、はいはい、もうね、なんか、
だからほぼ国営企業みたいなもんなんですね。
もうそういった、まあ、超、まあ、優秀なというか国の、まあ、陸軍海軍の企業だったんでしょうね。でそんなんで結局、まあ、それでレンズを作るようになってですね、昭和7年に、まあ、写真用のレンズを作り出したらしいんですけども、
なるほど、
ね、それからですね、面白いのは、まあ、最初にその小型カメラ用のレンズ作ったということがね、昭和12年やったんですよね。僕が14年に生まれましたから、僕は2年前に 35mm 用のレンズ、 50mm の 3.5 中レンズを作って、
はい、
それを供給したのがキャノンやったんですよね。ニコンはカメラまだ作ってなかったですから、当時なんか正規工学言うたかな、キャノンのことはね。そのキャノンのカメラの初号機についたのがニコンやったという。
ああ、それ面白いですね。
面白い。
なんか東海道新幹線がね、阪急の線路走ったみたいな感じ
で、いや、言えた通りですね。そんなんですよね。でこれで、まあ、より35ミリのカメラの世界にレンズでまずニコンさんは、登場しはって、で、まあ、戦争がありまして、今度昭和26年にですね、これは、まあ、ニコン S という、これも名機を作られたんですよね。でニコン S の、まあ、一眼レフ版がニコン F やったんです。これも続いて名機だったんですよね。でそれでずっと来て、まあ、今も名機を作り続けてはるんですけども、このニコン F は15年間モデルチェンジがなかったというね、まあ、伝説のカメラですね。まあ、ライカの M3 に対抗するカメラやったんですけど、
これですか？
そうですそうです。まあ、そんなところの中に、こういう、まあ、ちょっとこうなんちゅうんですか、ハミゴのようなですねカメラがあって、しかもここの会社はそんな外注出して OEM やってることも知らんかったもんですからね、そういう噂が濃厚ですよね。ただレンズだけは、まあ、ニコンの両親やったんかなんか知らんけど、ニッコールの Q というタイプのレンズを作って、まあ、やってはったという。でそのしかもね、その、中にこの、一眼レフというのは、五角形のね、ペンタプリズムというプリズムが入っとって、それで光学系ができてるんですけども、そのプリズムを作るのに、まあ、お金がかかったのか、あるいは急に思いつかはってできなかったか知らんけど、鏡を貼り合わせてね、不思議なそのガラスで成形したもんじゃなしに、5枚か4枚から鏡を貼り合わせたペンタプリズムを作って、そやから逆に、そのファインダーがですね、まあ、後ろでなくても、端の方に行ったと。で当時やっぱりね、35mm のカメラってみんな端についてるんです、ファインダーが。
あー
で 35mm のカメラの消費者の方も抵抗なく見られるようにわざわざ中で光線を変えてるんですね、高度を変えて。そういうところも、まあ、非常になんていうんですか、複雑な構造になってですね、故障しやすかったとも言われておりますね。まあまあ、いろんなことが分かってるんですけど、おおむね面白いのは、そういうような伝統的な会社もいろんなところでやっぱり、ね、いろんな家でも、まあ、いろんなことがあるのと同じようなことがあるなというようなことを発見できてですね、まあ、中古カメラもこういう楽しみ方もあるんやなというようなことが僕言いたかったんですけど、ね、
なるほどね、
はい、こうやって並べますと分かりますね、はい、重さもいっぱいありますしね。でそのシャッターもね、これフォーカルプレーンじゃないんですよ、レンズシャッターというね、
はいはい、
そういう、まあ、フォーカルプレーンが作れなかった、タコついた。でレンズシャッターで、まあ、一眼レフができたらどうなるかということになると、もうレンズ2つの技術が混じり合ってるもんですから、余計にも複雑に構造になってですね、それを、まあ、自社でできなかったもんですから、まあ、他の会社に作らして、売り出したというようなね。
なるほどね、まあ、あと一つちょっと僕気になったんですけど、はい、これ一眼レフじゃないですか、で、まあ、一眼レフって基本的にボディと、ね、
はい、
レンズをこう、取り外せるというか、レンズ交換できるんですけど、これはどうやってレンズ交換するんですか？
レンズは交換できないんです、それはつけたままです。
ああ、できないんですか？
だから前の方にね、ねじ込み式の交換レンズがあったんですよ。そのまま残しといて、あるものをねじ込むとそれが50ミリか35ミリになったり、あるいはあるやつをねじ込むと90ミリになって望遠タイプになると、はい、
レンズの内側に、
はい、大きな
ネジ切りがあって、これ何なんだろうなと思ったんです。ここにアタッチメントをつけて、
アタッチメントですね、つけてやる。
変わったカメラですね、ほんまに、
いろんな意味でね、まあ、その35ミリから、一眼レフに移動するための、まあ、過渡期のカメラですよね。でしかもそれを、まあ、割と安く作るとかいろんなことがあってですね、で妙にその何時 か、鏡を張り合わせるそのね、もんで光の道を まあ、
ちょっと屈折させて、
そうそうそうそう、あ、まあ、そんなことがあって、
まあ、なんかいろんなこうやりたいやりたいがこう、はい、こう一つにしたらこう なりましたみたいなカメラですね。
一番、まあ、合理的に儲かるカメラにしようと思ったんですけども、やっぱり計算通りにいかずんですね。やっぱりいろんな技術が混じり合うもんというのはすっきりしない。
そうですね、
うん、というようなことが僕言いたかったんです。
わかりました。
まあ、これ一つまたコレクションでこんなのが増えて僕も嬉しがってね、まあ、ニコンのところにこれちょっと入れておくと、まあ、ニコンさんの裏側というかそういうような、まあ、恥ずかしい部分みたいなものもあったらおもろいなと思って ね、
はい、まあまあ、あの今日はそういうちょっとあの大会社ニコンが、
はい、
っていうような話でしたけど、まあ、これほんまにあの今でもいっぱいあるんで、
はいはい、
ちょ具体的に僕何があるかわからないと、わからないんですけど、はいはい、まあ、これからも多分こういうカメラ出てくると思うんですけど、まあ、こういうカメラがあるから、
はい、
また次のね、
そうです
よ、おもろいカメラが出てくるわけなんでね、うんうん、こういうカメラはこうちょっとバカにするんじゃなくて、ね、
いやバカにしたら
け、ある意味あの、はい、ちょっと崇拝するという
か、はい、ほんでやっぱりね、あのなんぼはやっぱりあのいい言うて一流の人もね、うん、やっぱり影がないと魅力ないですよね。
そうですね、
やっぱりニコンがここまでこだわって、はい、こんだけ保証線カメラも作ったチームも以前のそのもう大不評みたいなもんね、
うん、
にやっぱりこう覚えてる人がおって、その人らが卒業してからの会社は怖いですよね。
そうですね、
はい、
はい、
そんなことも感じております。
はい、
はい、ニコレックスの話でありました。